第51回貢献登記から見えること1。いつ、どこで、誰が、誰の貢献になったか、その情報は登記されることになっています。以前はそのような情報は本人の戸籍に記載されていましたが、2000年からは貢献登記等に関する法律に基づき、法務局に登記されることになっています。この登記こそ、貢献人、場合によっては補佐人、補助人であることを示す公的な身分証明書です。貢献人等になれば、法務局で550円の手数料を支払って、登記事項証明書を取り、本人の代わりに取引先となる銀行、保険会社、介護施設などに提出、提示します。数年前まではどこへ行っても、登記事項証明書の原本をくださいと言われることが多かったのですが、最近では原本は見せるだけで、取引の相手先が原本をコピーして保管し、それ以降の取引の根拠とするという運用が多くなっています。登記事項証明書を正確に読むことは、実務においてとても重要です。というのも、金融機関で登記事項を読み間違え、権利のない人にお金を払い戻してしまうことが散見されるからです。貢献する方にとっても、自分は何ができ、何ができないのか、登記事項から見分けることが重要です。ついては、実際の登記事項証明書をもとに、その読み方や書かれている事柄の背景にある貢献の思想や原理を解説します。資料27は、ある事例の登記です。大塚邸裁判所とあるので、滋賀県のケースであることがわかります。令和2年11月11日に貢献が決定し、11月13日に登記されています。2020年のケースなので、登記番号は2020の何号と記載されています。貢献を受けることになった人は昭和19年生まれの方。その他にわかるのは氏名、住所、本籍です。その下にこの人の貢献人になった方の氏名と住所が書かれています。右下に1分の1と書かれているので、このケースの登記事項はこの1枚だけとなります。シンプルといえばシンプルですが、この1枚が意味しているのは非常に重いものです。というのも、ここに書かれた貢献人には何も書かれていませんが、これは本人に代わって全ての法律行為ができるということを意味しているからです。何ができるかが具体的に書かれていなくても、銀行取引もできるし、老人ホームも決められます。遺産分割協議において、いくらもらうかも本人に代わって決めることができ、自宅を売却することもできてしまうのです。それが貢献類型ということです。資料28を見ると、場所は群馬県内、青年非貢献人1名に対し、青年貢献人が2名ついていることがわかります。いわゆる複数貢献というタイプの記載です。青年貢献人のところに、事務の共同、文章の定め、別紙目録記載の通りという記載があります。その別紙を見てみると、文章目録というタイトルがあり、1、青年貢献人 A は、青年非貢献人の心情看護の事務を文章する。2、青年貢献人 B は、青年非貢献人の財産管理の事務を文章すると書いてあります。文章というのは手分けするということですから、A は本人の健康面や生活面の手配や支払いを行い、B は不動産や預貯金を管理するという役割分担型であることがわかります。このケースにおいて、A は遺産分割の仕事をすることはできませんし、B は老人ホームを決定することはできません。 その権限がないことが登記事項証明書からわかるのです。